聖書の朗読をいたします。はじめに旧約聖書ダニエル書第4章の16節から24節までです。聖書新共同訳旧約聖書1386ページです。しかしベルテシャツァルと呼ばれるダニエルは驚いた様子でしばらくの間思い悩んでいた。王は彼に、ベルテシャツァル、この夢とその解釈を恐れずに言うがよい、と言った。彼は答えた。王様、この夢があなたの敵に、その解釈があなたを憎む者に降りかかりますように。ご覧になったその木、すなわち成長してたくましくなり、天に届くほどの高さになり、地の果てからも見え、葉は美しく茂り、実は豊かに実ってすべてを養うに足り、その木陰に野の獣は宿り、その枝に空の鳥は巣を作る。その木はあなたご自身です。あなたは成長してたくましくなり、あなたの威力は大きくなって天にも届くほどになり、あなたの支配は地の果てにまで及んでいます。また王様は聖なる見張りの天使が天から下ってくるのをご覧になりました。天使はこう言いました。この木を切り倒して滅ぼせ。ただし切り株と根を地中に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて野の草の中に置け。天の露に濡れるに任せ、獣と共に野の草を食らわせ、七つの時を過ごさせよと。さて王様、それを解釈いたしましょう。これは意図高き神の命令で、私の主君王様に起こることです。あなたは人間の社会から追放されて、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、天の露に濡れ、こうして七つの時を過ごすでしょう。そしてあなたはついに、意図高き神こそが人間の王国を支配し、その身旨のままにそれを誰にでも与えられるのだということを悟るでしょう。その木の切り株と根を残すように命じられているので、天こそ誠の支配者であると悟れば、王国はあなたに返されます。王様、どうぞ私の忠告を受けになり、罪を悔いて施しを行い、悪を改めて貧しい人に恵みをお与えになってください。そうすれば引き続き繁栄されるでしょう。新約聖書マタイによる福音書第6章の1節から4節、新約聖書の9ページです。マタイによる福音書第6章1節以下。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたは施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと、街道や街角でするように自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは右の手をすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。以上です。お祈りを捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの命の源である神様、あなたの御名を褒めたたえます。この週の初めの日に私たちは心からの礼拝を捧げております。私たちはそれぞれの場所に散らされて今あなたを仰いでおります。このような時が もう幾度も重ねられております。しかし、今私たちが置かれているこの状況の中に、あなたの御心はどこにあるのかと尋ね求めるものであります。神様、私たちの嘆きや、私たちの辛さや弱さをあなたが救い取ってください。そして、ただいま、御言葉が与えられました。あなたがもう一度、あなたご自身に私たちを結び直してくださるために、今日この御言葉が私たちに届けられました。聞く私たちの心を開き、この御言葉をただ聞くだけではなく、これを守り、これを行うものへと変えられますように。毎日の生活の中で今私たちはストレスを感じたり、様々な感情の中で生きています。神様、今この時もあなたが与えられた試練の時であると信じて、あなたを仰ぎ見、あなたに委ねて生きる私たちでありますように。御言葉をありがとうございます。どうぞこの御言葉を心に刻み、これに生きる一週間でありますように。神様、特に今週の木曜日には、イエス・キリストの昇天を記念する日を迎えます。私たちの教会では、来週この福音に預かります。イエス様が天に帰られ、そして私たちの目には見えない存在となってからも、私たちを取りなし、また私たちをある意味愛し続けてくださっていることを心から感謝をいたします。今週の一日一日をどうかあなたに委ねます。あなたの御心のままに私たちは歩むことができますように。聖霊をどうぞ送ってください。イエス様の弟子たちが聖霊を追い求めたように、どうか私たちにもあなたからの力を願うものであります。私たちの背中を押し、また腕を取り、私たちの歩みを確かなものとしてくださる聖霊を一人一人に豊かに注いでください。今ここに集まって礼拝を捧げることができませんけれども、全国の津々浦々にインターネットを通してこの音声を聞いて礼拝を捧げているお一人お一人がおられます。どうかそれぞれの場に、それぞれの方々にあなたからの祝福がありますようにと心から願います。これらの祈りと願いと感謝と、私たちの主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教、隠れた善行、三条の水訓第9回公開説教と題して、須山芳雄牧師の説教を代読させていただきます。今回より三条の説教は新しいテーマに入ります。マタイ記者がユダヤ教に勝るキリスト教の教えとしてイエスの教えを編纂しようとしているのですが、前回までは序論としてすべての人々を招き入れる幸福の正体に続き、イエスに従う者の特質を地の塩、世の光として掲げた後、ユダヤ教で最も関心のある立法について、殺人、姦淫、離婚、制約、報復について、イエス独自の言動を対比させ、これらすべてを結ぶ頂点に、同族への隣人愛を超える敵への愛をもって、ユダヤ教の旧立法に勝る新立法をイエスの教えとして、 マタイ記者は参上の説教として提示してまいりました。そしてこれからはしばらくユダヤ教で大切に守り教えてきた儀礼について旧新を対比する仕方で展開しようとしています。誰でもお分かりのように掟や律法はそれに従って生きるための基準や指標でありますが、それに基づいて具体的に生きているありさま、それによって日常生活がどのように営まれているかを規定している、これが宗教儀礼であります。ユダヤ教で最も重視していた儀礼は神殿祭儀、私たちに当てはめれば礼拝になります。神殿に結びついているのが施しです。次に祈り、第三に日常生活の中で行われる断食が続きます。マタイ伝6章では施し、祈り、断食についてこれよりイエスの言葉を対比させながら旧儀礼に対する新儀礼を参上の説教としてマタイ記者はまとめています。本日はまず施しの問題に入るわけですが、その前にどの宗教集団にも宗教儀礼はあって、大方マタイが挙げた3つの儀礼がどの集団でも守られ進められていることに触れておきたいと思います。ユダヤ教、キリスト教から枝分かれしたイスラム教では礼拝を毎日礼行するように進め、1日5回にわたり礼拝が行われます。聖女、メッカに向かってひざまずき礼拝を捧げます。それも5回にわたり、眠りから覚めてほどなく第1回目、2回目は10時ごろ、3回目は正午に近い時刻、4回目は午後3時ごろ、そして最後に日没に近い時刻、合計5回にわたり礼拝が行われます。礼拝、礼拝のほかに施し、祈り、断食、それに巡礼が宗教儀礼として守られています。カトリック教会では礼拝にあたるミサがあり、教会では毎朝毎夕誰でも参加できる仕方で礼拝が守られています。ミサとつながって入信時の懺悔のほかに、信徒になってからも日常生活で懺悔の務めが大切な儀礼としてなされています。教会には朝会司祭がいて、信徒の懺悔を聞き、信徒は国会の後司祭と懺悔の祈りを合わせます。断食は灰の水曜日と聖金曜日に行われますが、全く食べ物を断つのではなく、これらの日には肉を断ち1回の食事で済ませます。また巡礼はイスラム教と並んで重視していますが、聖地はバチカンばかりではなく奇跡が起きた聖地ルルドル、サンティアゴ・デ・コンポステーラなどにも出かけています。修行と信仰の証として守られています。仏教については西欧の宗教で行われるような決まった曜日に礼拝が持たれてはおりませんが、僧侶は毎朝お勤め、勤行と呼ばれる儀礼を早朝に行っています。信徒一般が参加するお勤めは法事と呼ばれる行事であります。そして施しにあたる儀礼には托鉢があり、貧しい人々に救済と、托鉢僧にとっては修行の一つとして托鉢が行われています。キリスト教でも托鉢修道会が宗教改革の先駆けとして中世に起こり、腐敗したカトリック教会を離れて貧民救済と信仰刷新運動として活躍しました。フランシスコ会、 ドミニコ会などの修道院が生まれたり、組織や集団を持たない貧者の運動としてワルドー派やカタリ派が活躍し、これが15世紀、16世紀の宗教改革につながっていきます。貧富の格差が広がりつつある現在、社会福祉という制度の改善に合わせて、新たに民衆運動が必要な時代であるように思います。ボランティア運動は市民のまさにボランティアによって支えられておりますが、教会は歴史的に見てもボランティア運動の先駆者である。18世紀のイギリスで生まれたメソジスト教会はその伝統を受け継いでいます。施しの問題は宗教儀礼を超えて今や市民社会の中で受け継がれ成長している運動であります。宗教儀礼であれ、市民運動であれ、イエスが説いている施しの問題と取り組むべき姿勢は普遍的に変わりありません。マタイ6章1節は施し、祈り、断食という基本的な宗教儀礼で人々が留意すべき心構えを語っています。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。ここで善行と新共同訳では訳されておりますが、3つに関わることなのでギリシャ語の原文通り義と訳した方が適切であるように思います。人に見られて褒められるために義を行ってはならないという忠告です。ユダヤ教に勝るキリスト教の義として、この福音書記者は3つの儀礼、すなわち施し、祈り、断食を捉えています。そして最初の儀礼である施しという言葉は憐れみとか慈悲とも訳せるエレモシュネが使われています。マタイ記者が好んで用いる言葉で、三条の説教冒頭で歌われている祝福の呼びかけでもマタイを用いています。憐れみ深い人たちは幸いである、その人たちは憐れみを受ける。ここで使われている憐れみ深いという言葉は名詞形エレーモンの形容詞にあたります。エレーモシュネ、相手に同情を寄せる、悲しみや痛みを共有するという意味を持っています。施しやお布施、托鉢の原点は他者への憐れみの情から働く務めであることをこの言葉がよく表しています。貧しい人、飢えている人、泣いている人を見ていながら、相手に同情を寄せるばかりでなく、その痛みを分かち合う心から、同時にその欠乏を分かち合うために、相手に金品を施す技へと広がり、こうして憐れみは、施しという言葉と同じ意味に用いられるようになりました。欠乏や涙の分かち合いから、具体的に物的支援へと向かう運動の中には、純粋な心を読み取ることができると思います。人前で善行を見せびらかすために、施しをするような行いではありません。イエスは施しの原点を見つめ、他者への同情と憐れみ、共感からなされるはずの施しをここで教えておられます。憐れみの情こそ、他者と自分が結び合う心の絆の原点ではないでしょうか。しかも憐れみの心は、誰もが神からいただいている恵みであり、家族や友人、他者と一緒に生きる上で、欠かすことのできない心情として、各人に備えられているものなのです。イエスはこうした心の基盤に目を向けて、施しの技を説いておられます。広場や街道、神殿など多くの人々が集まるところに物乞いも集まります。 そのような時に見てもらおうとして人々の前で善行しようとする邪念が起こります。こうした行いをマタイ記者は偽善と呼んでいます。そしてそのように振る舞う人たちを偽善者と言っています。偽善者にあたる言葉をギリシャ語の聖書ではヒューポクリテースと言っています。この言葉は元来演劇で活躍する俳優や役者や演技者を意味する言葉です。役柄と本人とは必ずしも一致していないことから偽善者という意味へと転じていった言葉であります。マタイ記者がこの言葉を好んで用いておりますが、当時のユダヤ教律法学者やファリサイ派の人々を批判する言葉にもなっています。必ずしもイエスに遡る言葉ではありません。行っていることと実際に考えていることとが違っている。見せるための慈善行為であれば実にふさわしくこの言葉はよく当てはまります。よく国会議員が共同募金の赤い羽を襟元につけて公僕の証にしているのとよく似ています。赤岩栄先生は牧師であると同時に永年にわたり全聖連、全国生活と健康を守る連合会という日雇い労務者の団体で会長を務めておられたのですが、このことはほとんど知られておらず、ご自分でも話すこともなかったので、先生の葬儀の時に、この団体の代表が教会の会堂に来て、弔辞と挨拶をされたので、ほとんどの教会員は初めて知ることになりました。私は本日のこのテキストを目にするとき、赤岩先生のそのようなお姿を思い出します。そして先生がまさにこの言葉通りに生きておられたことに感動を新たにいたします。先生は本心から日雇い労務者のような弱い立場の人たちと心を分かち合い、同情と共感によって結ばれていたことがわかります。哀れみの心、共感から発する働きは他人に見せたり誇りにしたりする行いではありません。共感以外の何者でもないからです。先ほどはエレーモシュネという言葉でしたが、共感にはもう一つの言葉シュンパテスも聖書では使われています。英語でシンパシーという言葉がありますが、その語源にあたるギリシャ語です。シュンという接頭語は、前置詞でもありますが、共にという意味で、英語のウィズにあたります。そして、後半の言葉であるパトス。ギリシャ語では、苦難、苦しみを表す言葉です。合成するとこの言葉は、同じ感情を持つこと、同情すること、苦しみを共にすることという意味を持っています。相手への共感の窓口はいずれも人生のマイナスと思える苦しい出来事であり、相手の苦難を共有する、そこから同情や慈善が始まるのです。善行を見せて褒められたり、崇められたり、時には自分の利益になるように人前であからさまに見せびらかす行為ではありません。イエスもマタイ記者も慈善の原点に立ち返り、指導者たちの偽善的な施しを批判しています。そしてその指摘は今も生きています。そのことを重く受け止めた上で、私はおそらくイエスではなく、マタイ記者の発想に少し違和感を覚えるところがあります。それは、天の父から報いを受けるという言葉です。天の父なる神は、私たちのすべてを見備わしておられる。詩篇139編の作者が いみじくも歌っている言葉に共感を覚えるものであります。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。こうした前置きの後、詩人が最も語りたかった言葉が13節以下で歌われています。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。宮座がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。このように隠れたところで見ておられる神の力と感謝と賛美の方向で語るのではなく、マタイ記者は最後の審判で報いを受けるか、呪われるか、天国に入れるのか、地獄へ落ちるのかという次元にすり替えているところに、私は違和感を覚えるのです。最後の審判と地獄の脅しと恐怖心は歴史上大変不安定な時期によく起きています。いわゆる終末思想、世の終わりがささやかれ、それに便乗して宗教指導者たちが末法思想を語り、自分の宗教集団の活性化を図っています。弱小国ユダヤがペルシャの脅威にさらされていた時代がそうでした。またローマの帝政下にもありました。ヨハネの黙示録はその典型です。中世後期、宗教改革の時代もそうでした。ことによると現代社会もそうであるかもしれません。アメリカのトランプ大統領は弾劾裁判を魔女狩りと呼んでいますが、為政者が恐怖心を民衆にかきたてて権力の座にしがみつき存続を図る方便に使われています。イエス時代にも末法思想はありました。しかし主イエスはこうした先導者に騙されないように注意を喚起しておられます。マルコによる福音書の第13章7節です。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。同じくマルコによる福音書第13章の10節です。しかしまず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない。イエスからおよそ半世紀後に生きているマタイとその教会は、いささか末法思想に引き戻されている様子がうかがえます。終わりの裁きを布教に取り入れているからです。見てもらおうとして、人の前で善行しないように注意しなさい。さもないと、あなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。善行への報酬は、終わりの日に訪れる裁きの席でいただけるという思想は終末思想につながり、最後の審判という脅しが隠されています。しかしイエスはそうではなかった。すべての人を救いへと招き入れておられる方です。イエスと一緒に十字架につけられた犯罪人に対してさえも主はこう言っておられます。アーメン、まことにあなたは今日私と一緒にパラダイスに入る。ルカによる福音書23章43節。犯罪を犯した死刑囚に対してさえもパラダイスの約束をしておられます。 またヨハネ福音書では告別の説教が14章から16章にもかけて記されています。そこにも地獄とか脅しと裁きの言葉はありません。最後まで戒心と愛の掟に生きるよう、別れに際しても人々を励まし続けておられます。ヨハネによる福音書の第15章の9節と11節の言葉です。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。このような愛のうちに生きる私たちは、苦難のうちにある友への同情と共感、同苦から慈善と呼ばれる援助の手を差し伸べたなら、その場合には自分の徳を高めたり、終わりの日に褒められたりするためにそのようにしているわけではありません。隠れたことを見ておられる天の父が褒めてくださるとすれば、それは未来や終わりのことではなく、今目の前にいる友との交わりの中で預かる恵みではないでしょうか。報酬を終わりの日に預かれるかどうかという心配は、終末思想や最後の審判というキリスト教以外のどの宗教にも見られる脅しや威嚇を伴った布教の方法です。人の弱みにつけ込んだ布教やプロパガンダに聞こえます。確かに私たちは誰もが弱さを抱えています。困っている人を見ても見ないふりをして通り過ぎたり、同情や共感とは裏腹の行動をとることもあります。心の中には後ろめたさや罪責感を抱くこともあります。物が豊かであっても心を貧しくするとき、憐れみを受けなければならない存在に私たちは転落します。主よ、私を憐れんでくださいと懺悔しなければならない弱さを抱えて生きています。終わりの日の裁きは実に有効に働き、私たちを少しでも善人になるべく努力をします。また記者がイエスの教えをそのように終わりへの備えとして位置づけたこともよくわかります。しかしイエスは私たちが今に生きることを励ましておられます。どんなに懺悔をしなければならない人間であっても、許されて今を十分に生きる務めを語っておられます。復活の主が弟子たちとの別れに際してこう語っておられます。ヨハネによる福音書の第20章の21節と23節の言葉です。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。こう語られたイエスは生前ペトロにこう語っておられました。ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく、7回どころか70倍までも許しなさい。マタイによる福音書第18章の21節22節の言葉です。このようにどんな罪を犯しても許された恵みに預かって再出発するのが地上における私たちの生きるべきあり方です。そのことは人生の終わりにあっても変わりありません。私たちは恵みによって許しを与えられ、生かされていき、恵みによって身元へ召されていくのです。その終わりは恵みと救いの完成であり、喜びの宴席であることを覚えつつ、残された地上の歩みを共に励んでまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、 あなたの恵みによってこの世に命を抱きながら、あなたの意に背いて数々の罪を重ねてきたことを心より懺悔いたします。主の御言葉に励まされて許されて生きる私たちをどうかあなたの見守りのうちに置いてください。他者への思いやりと分かち合いの心を持って主の平安を証しするものとならせてください。私たちが今置かれているコロナウイルスの災いが取り除かれて、この街道で多くの方々と共にあなたを賛美する礼拝の時を一日も早く持つことができますよう、主の御名によって祈ります。アーメン。願わくは主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。